はい、それでは第2部です。普通の講義と違って、この間にウーロン茶を飲んだりとかしているわけですが、まあそうやってある程度休憩しながらできるのはいいところですね。ただあんまり長い間休憩してしまうと前に喋ってたことを忘れるということも発見したので、その辺のバランスは難しい。とにかく行きましょう。次にですね、この4ページ目ですね、測定する物理量を変える通信。というところを見ていこうと思うんですが、まずスピンの復習です。スピン2つの話をしていましたが、スピン1つの話、4の1、4の2はスピンが1個の場合です。でスピンが1個の時に、さっきまで SZ を対角化する表示を見ていましたが、SX、スピンの X 方向の固有状態というのを考えることもできます。で、まあ、これもよくご存知だと思うんで復習ですけど、この右向き、まあ、X 方向アップっていうのは、Z 方向のアップダウンを足したやつの規格化したやつですね。で、X 方向ダウン、左向きのケットっていうのは引き算して規格化したやつです。で、この下の4の2に書いてあるように、これはこういう状態になっていると。まあ、これはよくご存知で、ご存知ない方は復習してください。で、これを使うと、と書いてあって4の3なんですが、これはまたしつこく書きました、スピンシングレットですね。で、これ、SZ の表示だとアップダウン引くダウンアップなんですけど、これをこの右矢印、左矢印、X 方向のアップダウンで書き直すことができます。でもこれは簡単な計算で、4の1を逆に解いて、アップとダウンを右、左で表して、代入して、わーっと計算すると、まあ、上手にキャンセルして4の3が出てきます。この計算をされたことがない人はしてみるといいと思います。で、とにかく4の3の2行目の形というのは、今度 X 方向でアップダウン、引くダウンアップなので、まあまさにシングレットの形になっています。これはすごいというかというと、まあすごいですけど、これはある意味当然のことで、スピンシングレットっていうのは完全に回転対称な状態なので、どの方向から見ても同じです。まあ、このマイナスっていうのは、物理状態としては意味がないので、気にしなくてよくて、まあとにかくマイナスがつくだけで完全に同じものが出てきます。いいでしょうか。ここまでが準備です。これを見てですね、アリスが面白いことを考えます。もしですね、まあ、さっきまではアリスが SZ を測定することだけ考えていたんですが、このファイゼロでアリスが SX を測定したらどうなるでしょう。SX を測定すると、今度はま、これ全く同じ話なので、アリスの測定結果はやっぱり、2分の1バー、マイナス2分の1バーのどちらかですね。で、まあ、要するに右向きか左向きです。で、それが確率2分の1で生じるわけですけど、測定後の状態は、今度は、スピンが、X 方向のスピンが確定した状態になるわけですから、上だったらこう右、左、下だったら左、右。まあ、これ見れば見てくださいね。今聞いてるだけじゃわかんないですね。まあ、そういう状態になるわけです。すると、これとですね、あと、2ページの2の2式ですね。まあ、つまりこれは SZ を測定した時の場合、2ページの2の2式。この両方を使うと、アリスからボブへ、シリウスから地球へ、一瞬にして1ビットの情報。1ビットの情報というのはイエス、ノー。まあ普通1ビットという0、1ですが、まあさっきイエス、ノーと言ったので、まあそれでもいいわけですね。イエス、ノーが、の情報を、一瞬で伝えられるのではないかということをアリスは思い立ったわけ、思いつくわけです。何をするかというと、その4の5に書いてありますけれど、もしアリスがボブにイエスと答えたければ、アリスは SZ を測定します。ファイゼロにおいて。で、ノーと答えたい場合は SX を測定する。こういうふうに、その、自分が伝えたい情報に応じて、測定する物理量を変えようというわけです。で、そうするとですね、アリスが SZ を測定すれば、この場合はさっきの2ページ目の2の2ですけれど、Z 方向のスピンが確定しますから、B の手元の状態はアップかダウンかどちらかです。で、さっきも言ったように、このアップかダウンかっていうのはもうこれはアリスは制御のしようがない。完全にランダムなわけですが、でもとにかくアップ状態かダウン状態に必ずなるわけです。この2つのうちのどちらかだというのは確実です。下の脳で SX を測定した場合は、今度はボブの手元の状態は右向きか左向きか、X 方向のスピンが 確定した状態になるので、右向きか左か向きかのどちらかです。右か左かは分かんないけど、どっちかであることは確実です。これによって、なんとアリスはボブの手元の状態を完璧ではないけれど制御できていることになりますね。まあそう見えます。なりますと言ってしまうとあれなんで、そう見えます。で、そうするとですね、ボブとしてはこれをすでに知っているわけです。それで、ある時にアリスが測定をしたということも事前に知っています。で、そうするとボブは自分の手元にあるのが、この上のもの、アップかダウンに確定した状態、あるいは右か左に確定した状態、そのどちらかということを区別しさえすれば、ボブはアリスが伝えかかっ、噛みました。アリスが伝えたかったイエスかノーかわかる。そして光の速さを超えた超高速通信が実現するということになります。さらに今の場合も、このファイゼロは1個しかないとかケチなことは言わず、ファイゼロはこうたくさんあって、たくさん共有されているとしましょう。なのでもうアリスはこの同じことを繰り返しできるというわけです。イエスを伝えようと言ってイエスイエスイエス。何回も何回もイエスだったらなんだ。そのいっぱいあるやつを片っ端から SZ を測定する。そういうようなことをするとしましょう。さてと、これでボブに超高速通信ができるかというわけで、5ページ目に行ってください。B が粒子2の SZ を測ると書いてあります。まあ B としては何をするかっていうと、まあとりあえずスピンを測るのかなと思って、まあ SZ を測ることを考えてみましょう。まず、アリスがイエスを選択したときに何が起こるかを見ましょう。これが5の1ですね。でそうすると、まあこれは、前のページに見ましたけど、ボブの手元の状態は確定しています。まあ、ただし、これアリスの方が確率的にアップダウンが半々なので、まあ、この場合も確率的ですね。確率2分の1でアップ2が来ています。で、B の結果はアップです。確率2分の1でダウン2が来ているので、B の結果はダウンです。これが5の1です。では、アリスがノーを選択したときはどうなるかと見てみましょう。今度はアリスは、X 方向のスピンを測定して、右か左かが半々なので、ボブの手元の状態っていうのは、確率2分の1で右向きです。確率2分の1で左向きです。で、ここでボブは、SZ を測りますね。そうすると、この右矢印状態で SZ を測るわけですが、まあ、これはよくご存知のように、ご存知ない方は4の1に戻って自分で考えてください。X 方向にの右向き、X 方向上向き、この右ケットで、SZ を測ると確率2分の1でアップ、確率2分の1でダウンになります。でまあ、ここはもう2分の1かけ2分の1で4分の1って書いてますが、まあ、このパターンが、この一番上のパターンは確率4分の1で生じて B の結果はアップ。その次は B の結果はダウンです。でもこれ言わなくてもいいと思いますが、下で、もともと、左向きに、ボブのスピンが左向きに確定していた時も全く同じで半々でアップダウンになります。この5の2の結果をまとめると、結局、これ5の3と書いておいた方がいいですね。今書きましょう。5の3になりまして、ボブの観測結果っていうのは5の1だろうと5の2だろうと確率2分の1でアップ、確率2分の1でダウンということになってしまいます。これでは区別ができないですね。やれやれと。ただまあこの場合、SZ を測ったのが間抜けだったんで、もっと工夫したらいいんじゃないかという疑問はまあないわけではないんですが、まあそれについても後でちゃんと解決します。というわけで、まあこれをやってもどうも情報が伝わらないようですね。でも手元の状態がこう上向きか、その Z 方向のスピンが確定しているか、X 方向のスピンが確定しているか、どちらかなんだから、なんとか区別できないかなって考えると、例えばこの下のちょっとカッコに入って、もうこれちょっとコラム的な感じでやってみましたが、カッコに入っているようなことっていうのは確かにあります。もし B がですね、測定前の手元にあるスピン状態をそのままコピーできれば、測定する前にコピーできればどうなるだろうっていうわけです。その手元にアリスが介入したと信じてるスピンの状態があるわけですが、それを測りたいという流行る気持ちを抑えて、まずコピー機に入れます。で、このコピー機は何をやってくれるかというと、 今手元にあるやつをスピン状態を完全にコピーして、たくさんの粒子にコピーして、ババババババッとこう増やしてくれるというわけですね。で、例えばだから、もしアリスがイエスって言ってきただったら、手元にはアップかダウンかどっちかがあるわけです。まあ、たまたまアップがあったとしましょう。で、そうするとそれを、まず、ボブはコピー機に入れると、このアップのスピンを持った粒子がババババババッといっぱいそこに作られます。まだアップって知らないわけですよ。ただこうやってコピーします。で、あるいはアリスがノーって言ってきたら、ノーって言ってきたら、ノーって選んだ場合は、右か左かが出てくるわけですけど、まあ、例えば右が来たとしたら、それをまた見ないでコピー機に入れると、この右っていうスピンを持った粒子がいっぱいできるというわけです。こうやってコピー機に入れた後で、ボブは何をするかっていうと、まあ、別に SZ でいいんです。それぞれの粒子について、SZ を測定していきます。どんどんどんどんそれぞれの粒子について測定します。で、そうすると何が起こるかって考えてみると、上の場合だったら、これ全部アップですから、一つ目を測ると、もちろんこれ確実にアップ。次を測っても確実にアップ。次を測っても確実にアップ。何回測ってもアップが出てきます。ほうほう。下だったら、下で、例えば一番最初の粒子を測ると、これは右向きだから、アップかダウンが半々で出ます。まあ、例えばアップが出ます。で、またその下を測ると、右向きを測ると、まあ、それまた確率2分の1ですが、まあ、またアップが出て、あ、もしかしてこれ全部アップかなってドキッと思うんですけど、3つ目を測ると今度はダウンが出る。まあ、そういうふうに、脳の場合は、こうみんな右っていうやつを、について SZ を測ってくると、測っていくと、これは完全に確率2分の1でアップダウンが出てくるという、完全にランダムな結果が得られるわけです。これ1個か2個じゃわからないですけど、まあ10個とかね。ある程度多い個数コピーすれば、どちらが来たかということは確実に区別できます。ですね。SZ 方向が確定した。これ、例えば Yes の時ダウンが来ても、その時は話は同じですよ。ダウンがいっぱいコピーされるんだから、何回測ってもダウン。何回測っても同じ結果が得られるか、測るたんびにランダムかっていう、そこで区別ができてるわけです。完璧に区別ができます。というわけで、やった、超高速通信ができるじゃないか、というと、残念ながらそれはできない、ということがよくわかっています。で、ここで言ったような、この4種類のスピンがあった。4種類のスピン状態があり得るときに、それらを観測しないで、ただコピーするということは不可能だということが分かっていて、まあそれも非常に簡単に分かるんですけれど、かっこいい名前がついていて、クローン禁止定理と呼ばれています。授業ではそこもやるんですけれど、まあ今日はちょっとそこは読めておきましょう。というわけで、ただ間抜けに測るんではなくて、アリスは伝えたいメッセージに応じて物理量を変えると。測る物理量を変える。SZ を測るか、SX を測るかを変えると。で、ボブの手元の状態をコントロールするっていう、そういう戦略を考えたわけですけど、まあ、それでも、やはり、超高速通信はできなかったというわけですね。で、まあ、クローンができれば、コピーができればいけるんだけど、まあ、それはダメだったっていうわけです。それで、で、まあ、この後一般論を見るんですけれど、まあ、そろそろ疲れてきた頃ということにして、ここでまた休憩にしましょう。